ではお読みさせていただきます、マルコの福音書第4章1節から20節。イエスはまた湖のほとりで教え始められた。おびただしい数の群衆が身元に集まった。それでイエスは湖の上にの船に乗り、そこに腰を下ろされ、群衆は皆岸辺の陸地に来た。イエスは例えによって多くのことを教えられた。その教えの中でこう言われた。よく聞きなさい。種をまく人が種まきに出かけた。まいているとき種が道端に落ちた。すると鳥が来て食べてしまった。また別の種が土の薄い岩地に落ちた。土が深くなかったのですぐに芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。また別の種が茨の中に落ちた。ところが茨が伸びてそれを塞いでしまったので実を結ばなかった。また別の種が良い地に落ちた。すると芽生え育って実を結び30倍60倍100倍になった。そしてイエスは言われた。聞く耳のある者は聞きなさい。さてイエスだけになったとき、いつも付き従っている人たちが12弟子とともにこれらの例えのことを尋ねた。そこでイエスは言われた。あなた方には神の国の奥義が知らされているが、他の人たちには全てが例えで言われるのです。それは彼らは確かに見るには見るが分からず、聞くには聞くが悟らず、悔い改めて許すことのないためです。そして彼らにこう言われた。この例えが分からないのですか。そんなことで一体どうして例えの理解ができましょう。種まく人は御言葉をまくのです。御言葉が道端にまかれるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞くとすぐサタンが来て彼にまかれた御言葉を持ち去ってしまうのです。同じように岩地にまかれるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れるが、根を張らないでただしばらく続くだけです。それで御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまいます。もう一つの茨の中に種をまかれるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞いているが、世の心遣いや富の惑わし、その他いろいろな欲望が入り込んで御言葉を塞ぐので実を結びません。良い地にまかれるとは御言葉を聞いて受け入れ30倍60倍100倍の実を結ぶ人たちです。本日は横谷渡先生を通して、御言葉の実を結ぶという題でメッセージをいただきます。
それでは一言お祈りをして御言葉を共に聞いていきたいと思います。天の父なる神様、今あなたの御言葉を開き、あなたの御言葉を聞いております。今全く親しくない者が御言葉を語らせていただこうとしております。神様どうか憐れんでくださり、聖霊なる神様ご自身がこのところにご臨在くださり、お一人お一人に小さなものを通してあなたの御言葉を語ってくださるように、イエス・キリストの御名で祈ります。アーメン。イエス様はですね、多くのその聖書の真理を例えを用いて伝えられました。今日のこの種まきの例えもですね、イエス様が語られた、有名な例えの一つでありますので、お聞きになったことがある話ではないかなというふうに思います。このイスラエルの地域ではですね、日本だとまずこう土を耕してから種をこう植えていきますね。ですから今日の話のようにこの道端にこう落ちたり茨の中に落ちたりっていうような、そんなアホらしいことはあまりないわけですね。しかしこのイスラエルの地域ではですね、種を先にまくんだそうです。で種をまいてから耕すんだそうですね。なので種をまいたところを忘れてしまってですね、耕し損ねるところがこう出てくるそうです。それが茨であったり岩地であったり道端であったりするそうですね。 道というのはこれはもともとコンクリートの道路があったわけではなくて、人々が勝手にここを道にしようと言って踏み固めた、足で踏み固めた、まあ、土の道なので、耕せば、まあ、農地にもなりうるような場所を意味します。今日はこの4つのケースですね、例える中で茨や道端やまた岩地、そして良い地にまかれた種のこの例えを用いてイエス様が、まあ、語ろうとしていることを共に覚えたいと思います。簡単に言うとですね、ここで何が言われているかというと、14節ですね、種まく人は御言葉をまくのですと、まあ、ここからイエス様のその解き明かしがですね語られていくわけですが、御言葉をつまり聞くっていうのはどういうことなのかっていうことをここで聖書は伝えようとしているわけですね。種をまく、つまりイエス・キリストが御言葉っていうのは福音のことを主に意味しますけども、福音の言葉を語るとはどういうことか、それを受け取るとはどういうことなのかということをここで例えを用いて伝えようとしているわけです。今日はここから御言葉を私たちが聞くときにですね、知っておくべき3つのことを共に覚えたいと思います。まず今日第一に覚えたいこと、今日の聖書の箇所がまず私たちに告げている真理があります。それは何でしょうか。それは今日この箇所がまずきっちりと私たちに教えている御言葉の真理は、実を結ばない人がいるんだっていうことです。いいですか。今日この聖書の箇所が明らかに教えていることは、実を結ばない人がいるんだよっていうことですね。種をまけば全ての種が実を結ぶわけではない。同じように御言葉を聞いても全ての人が実を結ぶわけではないんだということです。そのことを今日の聖書の箇所ははっきりと教えようとしています。ある種は道端に落ちました。しかし鳥が来て食べてしまった。ある種は土の薄い岩地に落ちた。日が昇ると枯れてしまった。ある種は茨の中に落ちた。茨によって塞がれたので実を結ぶことができなかった。ある種は良い地に落ちたので30倍60倍100倍の実を結んだというこの教えは、ある種は実を結ぶことはあっても、ある種は実を結ばなかったということを私たちに教えています。御言葉を聞けばですね、またイエス様の福音を聞けば自動的に全ての人が救われるわけではないということですね。私たちは御言葉を聞いても救われない人がいる、御言葉を聞いても実を結ばない人がいるということを今日の聖書の箇所からまず覚えたい、そして自らに問いたいと思うんですね。私は実を結んでいるだろうか。私はこの土のうちのどの土であるだろうか。私は実を結ばない可能性があるんだということをまず私自身にですね問いたいと思います。第二に覚えたいことに移ります。第二に覚えたいこと、それは今日のこの聖書の箇所が何よりも大事にしている点であります。今日の聖書の箇所はある意味では一つだけにこだわっているんですね。一つのことだけにこだわっている箇所です。イエス様はこの例えを用い、また例えのこの解釈を用いてですね、一つのことを繰り返しこだわっていることを私たちに教えようとしています。それは何でしょうか。それは実を 結んだかどうかということに聖書はこだわっているということですね。今日の聖書の箇所でイエス様が繰り返しこだわっていること、それは身を結んだかどうかということです。つまり身を結ぶまでの過程はどうでもいいんですね。茨で塞がれて、あ、残念だったねっていうことであろうと、最初から岩地に落ちて目が張らなかった、あるいは道端に落ちてすぐにも御言葉がなくなった、そういう身を結ばなかった理由は様々あるかもしれないですけども、それはどうでもいいんです。最終的に身を結んだかどうかということに主はこだわりを持っておられるし、聖書は注目をするわけです。まあ、単純に比較するとですね、道端っていうのは一番なんか低レベルなこう感じがしますね。御言葉を聞いてもすぐに持ち去られてしまう。岩地っていうのは少しこれよりは進歩しているようにこう感じるんですね。喜んで御言葉をこう受けているということが書かれているわけですからね。少しは頑張った、でも迫害や困難が来て、まあ、しおれてしまった、残念だった、頑張ったけど残念だったね、君には残念賞をあげますとは主は言わないわけですね。茨の中に落ちた実はさらに先を進んでいます。比べるならですね、この19節の最後の言葉、実を結びませんというこの言葉は、ギリシャ語のこの原文をですね直訳すると、実をつけなかったっていう訳になるんです。実のないものを育ててしまったっていうふうにも訳すことができますね。つまりブドウの木だとしますね。ブドウの木が育つには育ったんです、立派な木が育ったんです、でも実はならなかったっていうことが、ここで19節の最後で言われている言葉の本質的な意味ですね。使い物にならなかった、食べれるものを宿さなかった、食べようと思ってブドウの木をですね植えたのに実はならなかったんです。木は育ったんです、ですが最終的に実はつかなかったっていうことですね。どれも少しずつ道端よりは岩地よりは茨の方がマシなように感じますけども、聖書はそうは言ってないんです。私たちの信仰生活にですね、一生懸命イエス様を信じた時期があった、一生懸命献身して教会で奉仕して献金して神様のために働いた時期があった、だけどいろんな困難があって挫折してしまった、あるいはこの世の心遣いや富の惑わしで挫折してしまったというのでは、最初から信じなかった人と変わらないということを聖書は言っています。イエス様から最後には離れ、教会から離れ、信仰を捨ててしまった人は、最初から信じようとしなかった人と同じように神の救いに預かることはできないからですね。最終的に身を結んだかどうか、そのことが私たちは何よりもではなくて、唯一と言っていいでしょうね、唯一問われている問いであるということです。パウロという人がこの聖書の箇所でこう語っています。お開きにならなくても結構ですので聞いていてください。兄弟たちよ、私は自分はすでに捕らえたなどと考えてはいません。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために、目標を目指して一心に走っているのです、とパウロは言いました。パウロとはどういう人でしたか？バリバリのクリスチャンですね。宣教師であり伝道者であり、たくさんの人をイエスキリストに導いた 大伝道者であります。そのパウロ自身がこう言ってるんです。後ろのものを忘れ、この一時に励んでいる。この一時とは何か、今日の箇所で言うならば実を結ぶことに励んでいるんです。どんなに自分がこれまでキリスト教に貢献してきたかっていうことを彼は誇るんではなくて、最終的に主の救いに預かることにこだわっているんです。もう一箇所、同じパウロが言った言葉をお読みします。ですから私は決勝点がどこかわからないような走り方はしていません。空を打つような検討もしてはいません。私は自分の体を打ち叩いて従わせます。それは私が他の人に述べ伝えておきながら自分自身が失格者になるようなことのないためです、と彼は告げています。私が他の人に述べ伝えておきながら自分自身が失格者となることのないためだ、自分の体を打ち叩いて従わせてるって彼は言ってるんです。ですから彼は救われてもう安心で何もしなくてもいいと言ってるんではないんです。救われてもなおその救いの達成のために、すなわち身を結ばせるために、この世の困難や迫害や富の惑わしと戦っている、身を打ち叩いて従わせてるって言ってるんです。これがクリスチャンの歩みです。いいでしょうか。私たちは人生のその過程を評価されるんではないんですね。最終的に身を結ばせたかどうかを主はご覧になるということです。身をつけなかったものは焼いて捨てられてしまうと聖書は記していますね。聖書がこだわっていること、それは唯一です。それは私たちが身を結ばせるかどうかということです。私たちのうちに与えられたタラントを用いるかどうか、私たちのうちに与えられた能力を用いるかどうか、そして身を結ばせたかどうかです。私たちはこの一点ですね。パウロのようにこの一点を目指して励みたいと思います。今日第二に覚えたかったこと、それは聖書は身を最後に結ばせたかどうかにのみこだわっているということです。イエス・キリストは最後に身をあなたが結んだかどうかをご覧になるということです。その途中経過がどんなに頑張っていても最後に離れてしまって身を結ばせなかったら意味がないということですね。これが聖書の教えであります。今日最後に覚えたい第3のことに移ります。今日最後に覚えたいことは、今日の聖書の箇所が一番端的に教えている内容でもありますけども、それは実を結ぶか否かということは種によるのではなくて土にかかっているということですね。実を結ぶか否かは土の方にかかっているということです。つまり御言葉を信じ、御言葉の実を結ぶかどうかは御言葉の力にかかっているのではなくて御言葉を聞く人の側によるんだということを今日の聖書の場所は明らかに教えています。最後にですね、20節の最後に、良い木にまかれる人は御言葉を聞いて受け入れ30倍60倍100倍の実を結ぶ人たちですと、最後に、さらっとこの良い木について書いているわけですけども、30倍60倍100倍と差はあるかもしれないんですが、ここは聖書はこだわってないんですね。ある人は30倍かもしれないし、ある人は60倍かもしれないし、ある人は100倍かもしれない。しかし大事なことは実を結んだかどうかですね。そして今日の聖書の箇所ではっきりしていることは、実を結ぶかどうかはその土次第だということです。つまり御言葉を聞く人次第であるということが今日の聖書の箇所が教えている 教えであります。種の例えを見ますと分かるように、どの種も同じ種が落ちるんです。種に違いはないんですね。どの種も命があり、実を結ばせる力、可能性を持っているわけです。同じようにイエス様の例えの解釈、15節以降の解釈でも同じ言葉が繰り返し繰り返し語られていることに気づくかと思います。15節では御言葉を聞くとと書いてますね。16節も同じく御言葉を聞くとと書いてますね。18節にも同じく御言葉を聞いてはいるが、そして最後20節、御言葉を聞いてと書いてますね。つまり御言葉を聞くということにおいては、この4人の人みんな同じことをしたわけです。しかしその後が違ってくるわけです。4人のうちの3人の人は実を結ばせることができなかったのです。種の力が同じであるように、御言葉の力は同じです。御言葉はこの4人とも全然違う御言葉が与えられたのではなくて、一人一人が実を結ぶことができる御言葉をいただいたわけです。御言葉は人を救うことができる神様の力があります。御言葉には問題がないんです。問題があるのは聞く側の人の心ですね。どういう心でそれを聞くのかということ、それが異なると結果が全然変わってくるわけです。こういうふうに言うこともできるでしょうね。御言葉を聞くところまでは皆同じなんです。そこまでは誰もが同じです。しかし大事なのは御言葉を聞いた後どうするかという、御言葉を聞いた後が問題なんです。そのことを今日の聖書の箇所は比較して教えているわけです。私たちは御言葉を聞くところまでは同じかもしれないんですけども、聞いた後どうするかは一人一人によって違ってくるということ、そして御言葉を聞いた後どうするかによって、その人が実を結ぶかどうか、言い換えならば神の救いに預かるかどうかが変わってくるんだということです。最後にこの例えで語られているそれぞれの意味を見て終わりたいと思います。どうすれば良い地に落ちる種と、落ちる地と良い地となることができるのかということについては、残念ながらマルコはほとんど書いてないんですね。もう良い地というふうにしか書いていないわけです。ここでイエス様が強調していることはむしろ警告ですね。こういうふうにならないようにっていうことを3種類の例を挙げているわけです。そしてそれ以外の人が良い地だっていうふうに良い地を語っているわけです。まず最初に注目したいのは道端の人たちであります。ご一緒に15節声に出してお読みしたいと思います。15節、3、はい、御言葉が道端にまかれるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞くとすぐサタンが来て彼らにまかれた御言葉を持ち去ってしまうのです。道端にまかれるとはこういう人たち、御言葉を聞くとすぐにサタンが来て彼らにまかれた御言葉を持ち去ってしまう人。聖書の他の箇所ではこのところをですね、足で踏みつけられたというふうに訳していますね。道端っていうのは最初に言ったように、もともと道であった、コンクリートがあったわけじゃなくて、土を、まあ、獣道のようにですね、人が歩いていくうちに自然と道になっていったような道ですね。つまり道端に落ちる人というのはこういう人のことです。せっかく聖書の話を聞いてもですね、自分は絶対にキリスト教には感化されないぞという思いで聞くような人ですね。 せっかく御言葉を聞いても自分はその御言葉には絶対に従わないぞという思いで聞く人、これが道端に落ちた人の心であります。リビングバイブルという聖書では心を固く閉ざした人というふうに訳していますね。心を固く閉ざした人、御言葉から影響を受けないように、聖書の話はある意味では飾りで、自分の本質的な生き方には何にも影響しないように、受け付けないように生きる人のことを言います。これが道端ですね。そういう人はもちろん身を実らせることはできません。自分の生活の中に御言葉を取り入れようとしないからですね。日曜日に教会で御言葉を聞いても、その生き方に適応しようとしないならば、それは道端ですね。すぐに忘れてしまいます。第2番目はですね、いわちですね。ご一緒にこれも読みたいと思います。16節と17節ご一緒に。3、はい。同じようにいわちにまかれるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞くとすぐに喜んで受けるが、根を張らないでただしばらく続くだけです。それで御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまいます。これがいわちに巻かれた人の状態であります。注目したい言葉は16節のすぐに喜んでという言葉と、17節の御言葉のための困難や迫害、御言葉のためのというこの2つの言葉にここでは注目したいと思います。いわちにまかれた種というのはですね、すぐに喜んで受ける人なんです。これは一見良いことのように感じますね。これはこういう人のことです。自分にとって都合の良い時はキリスト教を受け入れる人だということですね。自分にとって都合の良い御言葉は自分に適用しようとする人だということです。自分にとって都合が良いかどうかで判断する人、それがこのいわちの人だということです。大事なのは17節の御言葉のために困難や迫害が起こるとって聖書が言っていることですね。御言葉のためにです。つまりなんか会社に嫌なことがあって教会から離れていくっていうんじゃないんですね。なんか仕事でストレスを抱えているとか、あるいは人間関係で問題を抱えているとか、あるいはこう御言葉以外の部分ですね、困難があって教会から離れていく人のことを言ってるんではないんです。御言葉による困難、つまり私たちがイエス様を信じて歩もうとするときにぶち当たる問題ですね。どうしても避けることができない問題のことを指しています。そしていわちに巻かれた人はこの問題が起こると逃げます、避けます。自分はクリスチャンではないと語ります。イエス様なんか知らないと言って逃げます。これがいわちに巻かれた人の状態ですね。簡単に言うならば、この人は自己中心の信仰だということです。神中心の信仰ではないということですね。自分にとって都合のいい時はキリスト教を信じる、しかし時代が変わって自分にとって都合が悪くなったらキリスト教を否定するというのはあくまでも自分が中心ですよね。神様が中心ではなくて自己中心です。こういう信仰が私たちのうちにはないでしょうか。自分にとって都合がいいときは受け入れる、だけど御言葉に従うことで困難が伴うと途端にそれを捨てる、あるいは聞かなかったふりをする、見なかったふりをするっていうのは、これは 信仰に似ていて実は信仰ではないわけです。神中心になっていないからですね。自分が神のままであるからです。神様がこうしなさいと言われたこと、従いやすいことは従うけども従いにくいことは従わないというのは、これは神様を信じているとは言わないわけです。自分にとって都合が良いことも都合が悪くても従うのが神中心の信仰ですよね。神を神とするということです。自分を神としないということはそういうことですよね。戦中の日本の多くのクリスチャンがここでつまずきましたね。戦前キリスト教が大きなブームでしたね。新しい文化としてキリスト教が取り入れられて、たくさんの人が教会に集う時代がありましたね。しかしアメリカと日本が敵対することになった時から、キリスト教はアメリカの宗教だからキリスト教を拝む者は非国民だと非難を受けた時には、キリスト教を捨てる人がたくさん出ましたね。これが私たちみんな持っている弱さですね。そしてこれが岩地に巻かれた人の例えであります。私たちみんなこの弱さを持っています。そしてこの人は最終的には実を結ぶことができなかったということを今日覚えたいと思います。第3に茨の中の人たちを見たいと思います。これもご一緒に声に出してお読みしましょう。18節と19節。3、はい。もう一つの茨の中に種をまかれるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞いてはいるが、世の心遣いや富の惑わし、その他いろいろな欲望が入り込んで御言葉を塞ぐので実を結びません。先ほどはですね、第2の岩の地っていうのは外側からの攻撃に対することを教えていましたが、最後のこの19節の世の心遣いや富の惑わし、その他いろいろな欲望っていうのは自分の内側との戦いのことを意味しています。そして実は本当に厄介なのは自分の内側との戦いの方が困難なんですね。ギデオンがですね、勇士300人の勇士を振り分けられるときに、まず最初の難関は何だったかというと、恐れないかどうかっていうことだったんですね。ミディアン人を恐れない人は残りなさいって言われて、残った人が何人か。大の試みは何だったかっていうと、水を飲むっていうことだったんですね。そして飢え渇いてる人がですね、こう水を飲むときに膝をついて両手でこう飲んだ人は外されたんですね。そして片膝を立てて片手でこう飲む、要は周りを警戒しながら飲んだ人だけが残った。それが300人だったんです。これ何を意味しているかというと、第一の試みふるいはですね、恐怖、外側の敵との戦いでの勝利する人ですね。そして第二のこの例えというか、このふるいはですね、要は自分の欲望、その喉が渇いてどうしようもないというこの上との戦いに勝った人が何人いたかということなんです。そして実際に残った人たちっていうのはですね、第一の試みで残った人、出ていった人よりも第二の試みで出ていった人の方が割合としてははるかに多かったんですね。私たちの戦いっていうのは、人にもよるかもしれませんが、外側の攻撃には割と強い人がいます。しかし私たちの内側との戦いには私たち勝利するのは困難なんですね。それがこの茨ということを表しています。では茨の中に落ちた人とはどういう人なのか、それはこういう人ですね。 この人は御言葉を受け入れて聞くんです。聖書にもはっきり書いてますね。御言葉を聞いてはいるが、さっきも言ったようにこの人は木を出すわけです。しかし実を結ばないっていう人ですね。この人はこういう人です。この人は神様を信じる、そして神様を崇めて神様と一緒に歩もうとするんです。だけど残念なことにこの人は神以外のものも捨てきれない人のことを言っています。神様以外のものも一緒に育ててしまうんです。信仰のこの種以外の種も一緒に育ててしまう人。もっと簡単に言うならば、神以外のものを神としてしまう人、双心のある人のことをここでは語っています。ご一緒にマタイの福音書の6章を開きしたいと思います。マタイの福音書の6章の24節になります。マタイの福音書の6章の24節お読みします。誰も二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも仕え、また富にも仕えるということはできません。私たちは二つの神に仕えることはできないんです。ですが茨に落ちた人というのは二つの神に仕えようとする人だということです。私たちはどうでしょうか。神様を信じて神様と一緒に歩んでいきたい、でもこれだけは手放したくないというものはないでしょうか。ある金持ちの青年がイエス様のところに永遠の命を求めてやってきたという話がありますね。彼は教理、聖書の教理は信じていたし、イエス様の救いも受け入れたかったんです。ですがその持ち物を売り払って貧しい人に捧げなさいって言われた時に、彼は何と答えたか。聖書にこう書いてますね。すると彼はこの言葉に顔を曇らせ、悲しみながら立ち去った。なぜならこの人は多くの財産を持っていたからである。これが茨の中に落ちた人の例えですね。茨に落ちた人もイエス様を求めたいという思いは持ってたんです。ですがいいですか、最終的には実を結ばせなかったんです。私たちこのことを厳粛に受け止めたいと思うんですね。最後に実を結んだのはこのような戦いに耐え忍んだ人。誰でも私についていきたいと思うものは自分を捨て、自分の十字架を追って私についてきなさいと主は言われてますね。捨てない限りついていくことはできないわけですよね。教会に長く通い、どんなに教会で奉仕をし、また教会生活を送り、また聖書を読んでいたとしてもですね、この自分の中の欲望という神に、自分の中の富というこの神に仕えている限りは実を結ぶことができないということ、このことを今日最後に覚えたいと思います。御言葉には人を救う力があります。しかし御言葉が問題なのではなくて、聞く側の私たち一人一人が問題なのだということを今日もう一度覚えたいと思います。そして聖書が何よりも注目していることは、あなたが最後に実を結ぶかどうかということです。 私たちがどんなにこの人生で途中で活躍するかどうかではないということですね。最後の最後に私たちが実を結んだかどうかということであります。マルコの福音書の4章の9節で主はこう言われていますね。そしてイエスは言われた。聞く耳のあるものは聞きなさい。聞く耳のあるものは聞きなさいと主は言われたんです。なぜ言われたんでしょうか。耳っていうのはもともと聞くためのものですよね。つまりここでは肉の耳のことではなくて霊的なものを聞く耳のことを言っています。そして聞く耳のあるものはということは聞く耳のないものとあるものがいるということです。私たち今日聞く耳を持ってこの御言葉を聞くでしょうか。それは今ではないんですね。聞いた後私たちがどう生きるかにかかっているということです。それが私たちの土を決めます。私たちはこの岩地のように御言葉による困難や迫害にあった時にも御言葉に立つでしょうか。それとも自己中心に逃げてしまうでしょうか。自分にとって都合の良い部分だけ信じてキリスト教と付き合っていこうとするでしょうか。そういう人は道端と同じです。実を結ばないという結果においては同じです。どんなにキリスト教の影響を受けたとしても自己中心の信仰であるうちは実を結びません。私たちは自分の内側にある欲望やあるいはこれだけは手放したくないという富を手放す心構えができているでしょうか。神の国とその義とをまず第一に求めるということを私たちは覚悟しているでしょうか。もしできないとするならばどんなにキリスト教信仰を頑張ったとしても道端の人と同じ結果をたどります。最後に実を結ばせるかどうかが聖書がこだわっている唯一の点であるからです。愛する兄弟姉妹、私たちはどうでしょうか。私たちは心が閉ざした堅くなな心で御言葉を受けようとはしていないでしょうか。また自分に都合の良い部分だけ御言葉を受け入れようとしてはいないでしょうか。また御言葉と同時にこの世の富や肉の欲にも従って歩もうとはしていないでしょうか。主がなぜこのように語られたのか。それは実を御言葉を聞いても実を結ばない人が現実としているからですね。この時にもいたからです。だから主はあえてこのように語るわけですよね。狭い門から入りなさい、滅びに行く道を行く人は大勢いるからって主は言われるんです。そして主がなぜこのように語られるかというと一人一人に実を結んでほしいからですよね。私たちが実を結ばないものではなくて実を結ぶものとなってほしいから主はこの例えを語っています。最後に私たち一人一人自らに問うべき問いがあります。それは私は一体どの地であるかということです。そしてそれを決めるのはですね、今ではなくて御言葉を聞いた後この後の私たちの生き方にかかっているということを今日ご一緒に覚えたいと思います。そしてここにいる一人一人が皆この良い地に落ちた種のように実を結ぶものでありたいと願います。しばらくの時黙祷を持って神様の前に 祈る時を持ちたいと思います。聖書一箇所を読みします。どんなにか私はあなたの御教えを愛していることでしょう。これが一日中私の思いとなっています。あなたの御教えは私を私の敵よりも賢くします。それは御教えに私のものだからです。私は私のすべての死よりも悟りがあります。それはあなたの悟しが私の思いだからです。私は老人よりもわきまえがあります。それは私があなたの戒めを守っているからです。私はあらゆる悪の道から私の足を引き止めました。あなたの言葉を守るためです。私はあなたの定めから離れませんでした。それはあなたが私を教えられたからです。あなたの御言葉は私の上顎になんと甘いことでしょう。蜜よりも私の口に甘いのです。私にはあなたの戒めがあるのでわきまえがあります。それゆえ私は偽りの道をことごとく憎みます。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。天の父なる神様、今あなたの前に共に御言葉を聞くひとときを与えてください。ありがとうございます。主が御言葉による困難や迫害に私たちがつまずくことがないようにと、また内側から来る欲やまた富に惑わされることのないようにと、そして最後に身を結ばせるためにあえてこの御言葉を警告として今日語ってくださったことを感謝いたします。どうかここにいます私たち一人一人がいろんな弱さを持っておりますが、最後には一人も欠けることなく身を結ばせてくださり、パウロのように本当に神様からの栄冠をいただくことを目指して一心に走り続けるものとならせてくださるように、どうか罪の誘惑や災いから私たちを遠ざけ、私たちの生活の中で御言葉に立って歩むものとならせてくださるように、主イエスキリストの御名によって信じてお祈りします。アーメン。